今ご紹介いただきました美術家の富井です。過去2回来ていただいている方も結構多いみたいなんで、まあ、あんまりことさらに紹介する自分の自己紹介はしませんが、まあ今回の、5回連続のキャンプの、まあ、一応モデレーターという形でやらせていただいています。で、前回までは林孝之さん、粟田大輔さん、両名来ていただいて、まあ、彫刻というよりはまあその終焉というか、まあ、もしくはそれ以外というか、で、まあ、オブジェと、まあ、主に自社の話になったと思うんですけど、進めてまいりました。で、今回は目黒区美術館の、石崎隆さんに、来ていただいて、今回一応、まあ、タイトルの彫刻とある通りで、まあ、多分、まあ、彫刻というものを巡った話に今回なるんじゃないかなと思ってます。で、石崎さんは簡単に紹介すると、一応専門が近現代彫刻史、彫刻を、はい、まあメインの研究分野にしてまして、で、まあ、自らの美術館のメインということで、まあ、前回までの林さん、粟田さんとまたちょっと違う点で、実際に美術作品を、展示するということ、そういう現場にも、まあ、関わっておられますので、多分その辺の体験も踏まえた、今回話になると思います。で、今回の大きい流れとしては、まあ、石崎さんにまず講義というか、前提のキートークをしていただいて、でその後は僕と石崎さんがしゃべるというよりもですね、あと皆さんも踏まえて、まあ、全体でまあ話討議を進めていけた方がまあアクティブでいいんじゃないかなと思うので、そういうふうにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあ石崎さん、はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。石崎と申します。まずはじめにですね、今までの2回の道具、どちらか聞いた方ってどれくらいいます？
結構い
ます。あ、そうですか。ですね、これ5回シリーズのちょうど真ん中なので、折り返し地点ということで、まあ、僕の話はちょうど箸休め程度に聞いていただければいいかなと思って。
どうしてそう？
それでですね、5回連続するんですけども、まあ一応、まあ、僕なりにちょっとつながりを考えてですね、まあ、あんまり今までの話と関係ない話をするよりは、それ前回までの話を受けて、で後半2回につながるような話を しようと思ってます。で後半の2人に、どういう話するのって聞いたわけじゃないんですけれども、まあ、展示っていうことととりあえずすごく関わってくると思うの で、まあ、僕自身がですね、普段の展示とかあるいは彫刻のこととかを考えていることをちょっと今回話してみようかなと思って、この内容にしました。でその時、一応準備はしてきたんですけども、今日、ここに来て井上さんに彫刻って言葉使ったの石崎さんが初めてですよって言われてあれってそうなんですかみたいな。
タイトルは誰も彫刻使ってない
まずたない
いんですよ。
すでにそこにしてこう大きな、落とし穴に片足突っ込んでる感じがするんですけれども、まあそれはともかく、今回私が話そうと思っている内容はですね、作品を作ることと、まあ、見ることっていうのが、制作と鑑賞なんですけれども、それがやっぱり芸術を考えることとかあるいは体験するときに大きな、キーになってくると思うんですね。でその時にその制作するわけでもない、また純粋な鑑賞でもないんですが、展示っていうのはどれほど作品の体験とかあるいは、芸術作品を考えるときの意味とかそういうところに関わってくるのかっていうのをちょっと考えてみたいと思って、この話をしようと思います。それで、まあ、ちょっと自分の話をするとですね、大学とか、まあ、大学院とかで、まあ、ずっと彫刻については考えていたんですけれども、その卒業してしばらくプラプラして、まあ、美術館に入ってですね、まあ、仕事として展示をやるようになって、でその今まで鑑賞一方で考えていた彫刻の問題っていうのが、その展示を実際にやるようになってくるとですね、ちょっと、まあ、違うチャンネルで見られるようになったというのが、僕はちょっと自分のいい経験だったなと思ってるんですね。でそれはもともと彫刻っていうものが空間を扱う芸術 で絵画とやっぱ比べると、その展示空間に置かれた時の空間との関わりの大きさがものすごい多いので、今度じゃあ それをどういうふうに見せればいいのかなっていうことを展示の仕事で考えていくときに、今まで単純に鑑賞者としてあるいは、まあ、研究というほどでもないですけども、研究をするときに作品の意味を考えるだけのときとは違う、回路が自分の中で開けたかなとは思っています。なのでそのこれまで考えていた彫刻に関する、まあ、考えとかが、展示をするということとちょっと結びついたときに僕の中でこれはちょっと面白いなというふうに単純に感じたんですね。でそれでまあそういう話をしようかなと思ってます。でもう一つはですね、その展示をするっていう時にやっぱり、制作と鑑賞と全く関係ないわけではないので、特にですねその青田さんと林さんが今までの2回の話で挙げてくれた作品に関する判断、一体どこの時点で、判断をするのか、あるいは判断が終わるのかとか、そういう話とですね、あともう一つ作品が持つ別の可能性っていう話も今までの2回で結構大きなテーマとして出てきたと思うんですけども、それについても、今度は展示という視座からちょっと考えていきたいなと思っています。で、まあ、その話をして、あとはまあ後半、会場の皆さんから質疑をいただいて進めたいと思います。で、そういうふうに、今日話す内容を言うとですね、あたかもちょっと僕自身がなんか彫刻の展示の専門家とか大家みたいにちょっと聞こえちゃいそうで、非常にそれは困るなと思ってるんですけれども、僕自身はそのもう美術館の仕事として展示をやりますけれども、その回数といってもですね、その大したことではなくて、まあ別にここで大きな顔して俺展示の専門家だからっていうふうなつもりは全くないわけですね。でむしろ回数とかで言うならば、その何でしょうかね、先輩とか同僚の学芸員の人が展示をしているのを、まあ、むしろこう指を加えてパワーって見て、ああそういうふうにいくんだみたいなふうにして、まあ、勉強していることの方が大きいかなという感じで、だから、まあ、私がそれだけ、なんかこう大きな顔をしている話ではなくて、まあ、自分自身こう悩みながらというか考えていることを話そうかなと思っています。それでですね、展示、あ、ごめんなさい、作品のですね制作と鑑賞の、まあ、中間ブログに返ってくるんじゃないかなと思って、このレジュメの上の方に書いたんですけれども、見せることと見ることっていうのは、まあ、総合的な関わり合いにあって、で通常はですねそこの担当と書いたんですけども、展示に関わる人が抜けた状態で作家が作品を見せる、でそれをダイレクトに観客が見る、で今度作家が作品を観客がダイレクトに見るっていうことがあると思うんですね。でその時にこの矢印の方向性でも分かると思うんですけども、まあ、制作の方が、ある程度能動的というか発信的な行為かなというふうに今通常考えられています。で一方対する鑑賞は自動的に、受動的あるいは受信的な、行為とか体験になるというふうに言われています。でその時にそこに展示を別の人が担当として入る時に、じゃあ、受信と発信を兼ねているのか、でその半々ぐらいなのかっていうのがちょっと大きな問題としてありますね。である程度まではそのここの中間に立たされた人は、作家的に何かを見せるっていうところも兼ねつつ、でもまず鑑賞者としてそのものを見ることから始まっているっていう、そういう中間的な、存在で、その中間的な存在がゆえに、抱える問題も多いと思うんですね。で中間的というのは、まあメディア、英語で言うとメディアですけれども、そういう何か自分が得たものを、まあ、解釈して時には編集を行って、発信するこうメディア的な立場であるのかなというのも考えています。それでその、まあ、今時はですねその美術館に対する議論っていうのがすごく多くてですね、まあ、展示とかですね展覧会が、まあ、与えてしまう影響の大きさとかで、その影響を与えるだけじゃなくてそこに含まれる政治性とか、あるいはですね表彰の問題、国家が関わった時にどうなってくるのかっていうことは今いろんなところで問題になってます。で美術館もですね、まあその悪いなんて責任の大きな部分を担っている存在として、非常に多くの批判にさらされています。で それはまあ、仕方がないところで、まあ、実際にそういうことをやっているからこそ、まあ、何か議論が起こるのかなという部分もありますし、やそれを避けては通れないところとして展覧会行為をやっているところがあります。で、今日はですね、その制作と鑑賞の中間地点にある、まあ、展示ということに対して、で、まあ、そんなに別に作品を考える難しい話とかではなくて、むしろベタな、あるいは刑事化的な話をしようかなと思っています。で、まずですね、そのレジュメにも書いたんですけれども、展示をする権利って誰にあるのかなっていうのをちょっと考えてみたいと思うんですね。で、ここに、まあ、図式的に書いたのはですね、その、まあ、彫刻の、まあ、性格というのが、まあ、大きく適当に、適当というか大まかに分けると、こういうふうな分かれ方をする。で、それぞれの特徴があって、で、まあ、順番に言っていくとですね、まあ、彫刻がモニュメントと結びついているときは、まあ、一番話がシンプルだったんですね。決められた場所にモニュメントとして作品が、展示される、あるいは設置されるという時代が、まあ、時代がというか状態がありました。で、そこに、制作の主体というのは、まあ、制作っていうかちょっとあれですね、まあ、そこにパトロンって書いてあるのは
動機みたいな、
制作の、まあ、発注者というかね、その作品を作ってくださいねという依頼する側として、まあ、パトロンがあって、まあ、その時の、まあ、政府とか、まあ、自治体とかでもいいんですけど、そこに対してその作家が求められたものを提出するみたいな場合があったと思います。で、その時は制作の主体と展示の主体はほとんど同一で、共にこの場所にこういうぐらいの感じで展示しましょうというのは、まあ、発注者が決めているパターンがほとんどだと思うんですね。で、作家の方はものを作りますが、その展示のされ方についてあまり異議を唱えるということはしなかった、あるいはできなかった時代というのが確かにあると思います。で、時代が下ってですね、今度いわゆる近代という時代に入ってくると、作品がですね、まあ、そこに書いた非場所性ということになりますけれども、特定の場所から切り離されることによって美術館に作品が収蔵されるということが出てきます。つまり、その今まではそこの場所、例えば荻窪であれば荻窪に設置された時に荻窪の歴史的な意味とか、それから、この土地の何でしょうね、住宅地であるというか、政策を、踏まえた上で作品をボンとここに置くからこそ、ここにある意味があるという、そういうような意味でモニュメントだったんですが、そういう土地の政策格とか文脈から切り離されて、美術館に収蔵される。で、そういうことを、まあ、通常、まあ、ミュージアムピースって呼ばれますけれども、そのミュージアムピースっていうのは場所から切り離されることによって、美術館の中に入ることができるし、その中で展示されることができるというわけですね。で、その時の展示の、あ、ごめんなさい、制作の主体っていうのは、まあ、作家が自分の作りたいものを作る。で、パトロンとかの、発注が、まあ、ある場合もあるんですけども、なくても自分の作りたいものを、近代的自我が制作するっていう場合があると思います。で、今度グレーゾーンになるのが、じゃあそれを展示する主体っていうのは誰なのかなっていうことなんですね。で、この話はまたちょっと今保留にしておきますけれども、現代彫刻の場合はですね、今度その美術館に入る彫刻を批判して、展開しているという意味があるので、そこにサイトって書きますけども、サイトスペシフィックな作品というのが、まあ、作られるようになる。それが、まあ、美術館という非場所性を批判した別の場所性というのが出てくるわけですね。で、これは別の場所性というのは単純に美術館の外、アースワークより美術館の外に展開されるものであったり、あるいはギャラリースペースであっても、その空間の特質をうまく作品に取り入れる別の場所性というのが行われるわけですね。例えばこの空間であれば、入ってすぐこうあるんですけど、そこに角があって、で、そのこの空間で窓があって外が見えるというのを、じゃあどうやって作品に取り込むかみたいなことを考えていく。そうするとその作品というのはここで作ったからこそ意味があるので、じゃあ別のギャラリーに持っていったときに、全く意味がなくなってしまうということがあるわけですね。で、この こういう作品、サイトスペシフィックな作品は制作の主体がやっぱり作家にあって、でそれを展示する主体っていうのも、まあ、作家にある、うん、もっと言うならば制作と展示がほぼ、同一、その切り離されていない状態でそこに作品を置くことと、制作することが結びついているということがあります。で問題なのはですね、その近代彫刻の場合なんですね、ハテナと書きましたけれども、その展示のあり方を誰が決めるんだろうと、あるいは誰が決める権利があるのかなというのがちょっと、グレーゾーンかなと、あるいはいろんなところで問題が起きてしまう原因なのかなというのがですね。で普通に考えると、まあ、美術館に入った作品なんだから美術館が勝手に、うん、展示すればいいじゃないかという話になるんですけれども、やっぱり作家の方でも自分が作った作品を、まあ、思いもよらなかったというか、そうある種の思いに反するような形で展示されるというのは、結構、まあ、精神的にダメージだと思うんですね。
あ、ちょっと質問なんですけど、
どうぞ。
ここで近代彫刻って例えば、はい、まあ、よくメジャーな彫刻でいうと、はい、どこら辺からこれ近代彫刻っていう、
よく言われるのはですね、まあ、モニュメント性が失ったロダンのあたりから、
ロダンからじゃあ、まあ大体ロダン的なものを言うと話す、ね、
はい、
ちなみに 現在っていうのも、これ意外と現在っていうのがね、結構秀逸だなと思ったんだけど、現代彫刻ではないっていうのはね、
現代彫刻も一緒かなと思ってミスにならない、ま
あ、これ例えばこれはじゃあ誰以降、
これはですね、あの主にミニマルアートとかランドアート、アースワークが入るんです、まあ、1960年代、70年代以降が、は
いはい、じゃあインスタレーションってものが出るちょい前ぐらいのものから考えて、そう
です
ね、
で、まあ、あの場の意識とかを作品に取り入れるようになってからのことを
言
っています。だから別にそれは時代来るんじゃなくて、まあ、そういうふうな、まあ、
なんかイメージとしてそういうふうに考えてます。
でまだ今でもその美術館に入る作品を作っている人はもちろんいるわけですし、うん、あのもっと言うならば今だってモニュメント作っている人は当然いるわけ
です。まあそうですね、
でそれは、うん、そうなんですけど、それで、ま
あ、はい、
まあ、いいですか、
はい、はい、大丈夫です。とりあえず、まあ、要は、まあ、こういう大きなイメージで話を返してもらうと、
はい、でその展示の経緯って言った時に、その展示にどれだけ作家性が関わるのかっていうこととちょっと関わりがあるのかなと思います。で作家性といった時にですね、まあ、まあ、作品の、まあ、アイデンティティというか同一性を、展示によって損なってしまうのか損なってしまわないのかみたいな問題が出てきてですね、で作品の同一性に関わるものとして僕たちの前に今現にあるものとして著作権法というのがあるんですね。で著作権法の中に展示に関する権利というのが実際書いてあります。例えばですね、その著作者はその美術の著作物またはまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を占有するという、まあ、第25条の条文があってですね、この中ではですね、とりあえずはその展示をする権利についても作家がやるべきものだというふうに書いてあります。作家性が、展示の中にちゃんと認められているというふうに言った方がいいと思うんですけれども、で法律上そうなっているんですけれども、その後の条文でですね、今度別の条文が出てきて、美術の著作物等の原作品の所有者による展示という、その美術を持っている人が作者以外の人が買ったりもらったりして持っている場合どうなるのかということも書いてあります。美術の著作物もしくは写真の著作物の原作品の所有者をどれだけ扱うというちょっと長いから省くんですけども、要するにその作品を作った人でもなくても、その作品を持っている人はまあ公に展示することができるということもまた法律の中にちゃんと書かれているんですね。さっき言ったその作品は作った人のものであるし、展示もその人がするべきだという、認められているんですけども、同時に持っている人にもそれが認められているというところがちょっとまたグレーゾーンなんですね。でさらにこの法律の面白いところはその後の条文で、原作品をですね、街中の道とか公園とか一般公衆に開放されている屋外の場所、うん、誰でも見られるような場所にずっと設置するときにはこれは当てはまりませんよって言ってるんですね。
え、
つまり美術作品を持っている人は自分の、まあ、空間部屋とか、誰でも自由に入れない場所であれば自由に展示できるんですけども、誰もが見える場所に展示することはできませんって書いてあるんですね。
これ美術館は誰でも入れない場所と考えていい、
お金を払って見たい人が来て見てるみたいな解釈でしょうね。
これまた結構グレーゾーンです
ね。グレーゾーンですね。で、まあ、とにかくですね、ここで面白いのは、作品を展示する権利はとりあえずは作家に認めている、でも持っている人にも認められている、でも持っている人が勝手に誰もが見られる場所に展示するのはダメですよって書いたんですね。でこれを彫刻で考えると、例えばですね、どこぞの美術館が収蔵庫狭くなったから庭に出しちゃえっていうふうに勝手に出しちゃいけない、当然作者の許可が得られるっていうことがあって、その著作権憲法というまあ固い法律の世界では、とりあえず屋外に展示することと屋内に展示することの意味を明確に分けてるっていう面白いことがあるわけです。でこういう時にじゃあ展示というのは作家のものなのか、美術館のものなのかっていう、まあ、答えは出ないんですけれども、この法律上はですね、そのある種中間的な所有者という存在を決めてですね、そこにある程度権利があるということを書いてあります。で彫刻の展示というふうについて、そういうテーマについて考えるときですね、彫刻は、そもそも動かすものなのかどうか、展示のために動かすものなのかどうかっていうのがあるんですね。でこれはさっき言った話で言うと、まあ前近代彫刻がモニュメントで場所をそれと、分かちがたく結びついている場合のことを想定しているんですけれども、ただまあ現実にですね、美術館ではその作品を持っている作品を展示するというのは常日頃行われていると。でその時にですね、よくあるまあ常套句で、展示が変わると作品の見え方が違うっていうクリシェというか、まあよく言われることがあって、それは本当なのかなっていう。